お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書テモテへの手紙の学びに入ります。今日は第一テモテへの手紙イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書第一テモテへの手紙の学びに入りますが、第一テモテへの手紙はパウロによって書かれました。第一、第二テモテへの手紙、そしてテトスへの手紙の3通は牧会書簡と呼ばれています。なぜならこの3通はどれも地域教会と関係があるからです。これら牧会書簡は、例えばエペソ人への手紙などとは対照的であることがわかります。エペソ人への手紙の中では、パウロはキリストにある信者たちの集まりとしての一つの体である教会のこと、そして教会の栄光に満ちた素晴らしい地位のことを語っています。キリストの体にあるすべての信者たちからなる目に見えない教会は、この地上で地域的な集まりである地域教会のうちに現れます。さて、ただ建物の上に尖った塔、先頭をつけて、そこに鐘を据え、講壇を正面に、聖歌隊を回廊に立たせて、聖詠を歌わせたとしても、新約聖書の意味での地域教会になるのではありません。そこには一定の特徴がなければならないのです。地域教会は、主イエスの教会としての条件を満たすためには、特定の方法で自分自身を示さなければなりません。牧会書簡と呼ばれるこの三通の書簡は、パウロと一緒に働いた二人の若い説教者たちに向けて書かれました。それはテモテとテトスです。彼らはパウロがキリストに導いた改心者でした。つまりパウロのミニストリーによって彼らはキリストへと導かれたのです。パウロはこの二人を自分の助手として彼らに地域教会についての指導を与えました。この三通すべての書簡の中でパウロは二つのことを取り扱っています。それは教会の信条と教会の振る舞いについてです。教会の中では礼拝は正しいものでなければなりません。そして教会の外側では良い働きが表されなければなりません。礼拝は内側のものであり、働きは外側のものです。教会はそのように自分自身を世に示すべきなのです。パウロはこの二つの話題を三通の書簡の一つ一つの中で扱います。例えば第一テモテへの手紙の中で、一章には信仰のことが書かれています。教会の信仰、つまり教理です。二章は教会の秩序について書かれています。そして三章は教会の役員と関係があります。4章は来ようとしていた配信を説明し、5章と6章では役員の務めが語られています。第二テモテへの手紙では、パウロは1章で教会の苦難を、そして2章では教会の活動を扱います。その後3章と4章で教会の配信と教会の忠誠が続きます。テトスへの手紙も同じテーマです。一章は教会の秩序、二章は教会の教理を、そして三章は教会の良い働きを語っています。 ですから教会の内側には信条があり、外側には振る舞いがあります。中には礼拝、外には良い働きがあるのです。今日、キリストの教会は地域的な集まりという形で姿を現します。パウロの時代、彼らは建物を持ってはいませんでした。彼らは教会の建物を建てていたのではないので、そのような必要はありませんでした。一般的に彼らは誰かの家で集まるか、おそらく公共の建物の中で集まっていました。エペソではおそらく借りていたのだと思われますが、パウロはツラノの講堂を使っていました。パウロは毎日シエスタと呼ばれるような昼寝の時間の間に講堂を使っていたのだと思います。人々はパウロの説教を聞くために至るところからやってきました。この集まりは地域集会と特徴づけることができ、この集まりこそがエペソの地域教会になりました。地域集会となるためには、教会には特定の特徴がなければなりません。それは信条を持たなければならず、教理も正確でなければなりません。これらの書簡の中に、パウロのメッセージを要約する二つの説があります。それは第一テモテへの手紙一章の三節と四節です。そこにはこのように書かれています。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていて、ある人たちが違った教えを説いたりしないように命じてください。教会が正しい教理を持っているのは重要なことです。何としても建物に尖った先頭がついていなければ、その建物が地域教会にならないというのではないという時に意味しているのはこのようなことです。それからまた、パウロはこの若い説教者に、第一テモテへの手紙3章の15節で、それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは、生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですと言いました。地域教会は、キリストの体の一員である信者たちによって構成されています。彼らが機能するためには、リーダーシップが必要です。その場所を履くために、誰かが任命され、またもしストーブがあるなら、それに火を入れるためにも、誰かが任命される必要があるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に仕えた小さな教会では、時々私が教会の掃除をしました。それは小さい田舎の教会だったので、日曜日の朝には最初に教会に着いた人がストーブに火を入れることになっていました。私はいつでも少し遅れようと努力しましたが、おそらく2回に1回は私が火を入れました。このようなことは本質的なことです。同時に聖歌隊があり、そのリーダーがいるのは良いことです。これに加えてパウロは、教会が秩序正しくあるためには役員が必要だと言います。役員は教会にいなければなりません。そして彼らは特定の条件に当てはまらなければならないのです。教会は秩序正しく機能しなければなりません。またコミュニティに対して良い働きを持って自分たちを世に示していかなければなりません。残念ながらそのようなことは今日ほとんど理想だけで、地域教会はいつでもそうあるべきようには自分たちを示していないのが現状だと思います。これらの牧会書簡から3つの形の教会政治が出てきました。それらはいくつもの大きな教団によって取り入れられています。昔教会ではこの教会政治、つまり地域教会がどのように機能するかということほど一致しなかった教理は他にはありませんでした。人々がこの3通の牧会書簡から3つの全く違う政治形態を作ったというのには驚かされます。 その三つの政治形態とは、監督制、長老制、そして改修制です。まずはじめに、監督制の政治形態は、一人の人物、あるいは数人がトップで責任を持ちます。ローマカトリック教会は、その人物を法王と呼びます。他の教会では、大主教と呼ばれます。数人のリーダーがいるならば、彼らは主教あるいは監督と呼ばれます。英国国教会やその他の教会が監督制の政治形態をとっています。彼らは地域教会の外にいるトップの人たちによって支配されているのです。二つ目の長老制は代表制とも呼ばれる教会政治形態です。これは地域教会が自分の教会のメンバーの中から長老や執事と呼ばれる特定の人たちを役員に選びます。地域教会の政治はこの人たちの手に委ねられます。残念ながら、教会は地域教会のレベルを超えた組織によって結ばれ、その組織が地域教会を支配することがあり得ます。三つ目の教会政治形態は、監督制の全く反対で、改修制の政治形態です。組合教会やバプテスト教会にこの形態が見られます。この政治形態は、改宗である人々が決定をし、実際にコントロールをします。教会全体がメンバーを受け入れることや、地域教会に関するその他のすべてのことに投票して決定します。教会の政治形態について、マギー博士は続けて次のように述べています。おそらくこれを聞いているあなたは、どのようにして牧会書簡の中の同じ言葉から三つの教会政治の形が出てきたのか不思議に思っておられると思います。さてもちろん、いくつかの言葉については違った解釈がされました。これから牧会書簡を学んでいく間に、そのようないくつかの解釈を示していくように努めたいと思います。とても興味深いことは、初期には三つのすべての教会政治の形がうまく機能していたということです。でも近年は三つすべての政治形態が辛酸をなめてきました。どれも昔のようにはうまくいっていないようです。三つすべての政治形態のそれぞれの教会のメンバーがみんな内部闘争と無秩序と不和があるのが現実です。それでは何が間違っているのでしょうか。システムそのものが間違っているのだと直ちに言う人がいるかもしれません。アメリカは代表制の市民政府を持っているので、この質問は興味深いものです。私たちの政府は教会政治を模範として作られました。ご存知のように、初期の入植者たちは王を持ちたくありませんでした。王政は彼らが知っていた唯一の政治形態で、彼らはもう王には飽き飽きしていたからです。彼らは独裁的な形の政府は望みませんでした。また自分たちを支配されるのはあまり気が進みませんでした。そのことは一人一人に投票権があることについて話す今日の地元の政治家たちの話を聞いていると不思議に思えるかもしれません。入植時代、女性には投票権はありませんでした。また、地主ではない人たちには投票権はありませんでした。土地を所有し、一定のエリート階級に属していた人たちだけが投票権を持っていたのです。入植者たちが自分たちのことを王に支配してほしくないと思った理由は、彼らが人間の性質、つまり、お互いを信頼することができなかったということです。私たちは彼らを素晴らしい愛国的な生徒たちだと考えます。それでも彼らは人間でしたし、欠点に満ちていたのです。彼らはお互いを信頼できないことを知っていましたから、一人一人の人間の手に権力を与えることはしませんでした。同時に彼らは権力を人々の手に任せることもしませんでした。なぜなら彼らは人々に関しても確信がなかったからです。 そのことは政治家が大多数が間違うことはない、あるいは人民の声は神の声であるという主張をするときの概念に矛盾します。率直に言って、人民の声は神の声ではありません。それではなぜ私たちの教会政治形態はあるべきのようにうまくはいっていないのでしょうか。それはこの書簡に書かれている政治形態は重要なものではあるけれども、その職務に就く人物たちの能力と品性ほどに重要なものではないとパウロが言っているのだと私は信じています。これらの書簡には役員になるための特定の資格が挙げられています。例えば大酒飲みでないこと、一人の妻の夫であることなどです。これらの資格は必須条件であり、地域教会の中で討論される問題です。でもそれよりももっと重要でありながら、私の40年間の牧師としてのミニストリーの中で一度も討論されているのを聞いたことがないことがあります。それは役員になるためには最も基本的な条件です。それは、教会のリーダーは霊的でなければならないという条件です。パウロは、役員である人たちは霊的でなければならないことを私たちに伝えようとしています。なぜなら、どんな体制の中においても、権威の場所と地位にある人たちが正しくなければ、その体制は機能しないからです。もし彼らが間違っているならば、それが回収制であっても、監督制であっても、長老制であっても、その体制はうまくいかないのです。霊的な資質、それこそが問題なのです。今日、政治の中でも、教会の中でも、それが問題なのです。私たちがある人を選出するとき、その人は自分の職業で成功し、リーダーシップの能力を持っていなければなりません。これらは良い条件だとは思いますが、私たちは彼が霊的な人物であるかどうかを見極める必要があるのです。パウロは霊的な役員の二つの局面を強調します。その人は信仰の人でなければならず、またその人は愛によって動機づけられていなければならないということです。この二つの特質が、その人の生活の中に働いていない限り、その役員はいくら能力があったとしても、教会の中で健全に機能することはできません。このことが単純に意味しているのは、役員に与えられている権威は、実際は全く権威ではないということなのです。パウロは、あなたが教会の長老や主教や執事に選ばれたとき、あなたにはその職務が与えられて、とても偉くなって権威があるように感じるかもしれないが、あなたには本当に権威が与えられたのではないのだと言っています。それはどういう意味でしょうか。つまりパウロは、教会の頭はキリストであり、導きと指図を与えるのは聖霊なのだということを意味しているのです。何においても役員は、決して自分の意思を主張すべきではありません。彼は神様の御心が何であるかを見出すべきです。つまり彼は信仰の人でなければならないことを意味しています。またその人は同時に愛によって動機づけられなければなりません。それはその人が人にお世辞を言いながら歩き回り、人の背中を叩いてご機嫌取りをする、というようなことではなく、彼はその教会でキリストの御心を成し遂げるべきであるということです。キリストが確かに教会の頭であることを確認するのが彼の仕事です。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。教会の霊的な健康のためには全く何の関係もない何か小さなことを話し合うために私はどれほどの飽き飽きする時間を委員会に費やしてきたことでしょうか。 それらのことは教会の霊的な健康には何の関係もありませんでしたが、そのような無駄な時間を費やしたのは、自分は霊的な人間だと思っている一部の石頭で頑固な役員の意思に大いに関係があったのです。そのような人は自分がキリストの御心を成し遂げなければならないということはついほども分かってはいませんでした。なぜなら、まず第一に彼は一度もキリストの御心を求めたことがなかったからです。彼がやろうとしていたことは自分の意思に従うことでした。彼は自分の意思が正しいと考えていたのです。キリストは今日も地域教会の頭です。パウロが一章の一節で、主を主キリストイエス。日本語には、主という言葉が入っていませんが、英語では、The Lord Jesus Christ our hope。つまり、主キリストイエス、私たちの望みとなっています。パウロが主をこのように呼んでいることからも、主が教会の頭であることがわかります。この方は主です。そしてぜひ思い出してください。これは主がナンバーワンであることを意味しているのです。主イエスは地上におられた時に次のように言われました。ルカ6章の46節。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。多くの人々が教会の中でこの方を主と呼びながら全く主に従ってはいません。教会の中で役員になるということはキリストの御心を成し遂げ主の戒めを守り主の望まれることを行うべきであるということを意味しているのです。主は地域教会の頭なるお方です。ですから私は教会の政治形態について誰とも論争するつもりはありません。もしあなたがあなたの教会の形態が一番良いと思うならそれに従ってください。でも正しい人々が権威の場所についているときにしかその政治形態はうまくいきません。もしそこにいるべきでない人が権威についているのならどのような形態を取り入れてもその教会政治はうまくいかないのです。霊的でない役員は必ず教会に支障をきたします。主をこの世に伝えることが教会の仕事であるのに、私たちがあまりキリストを見ないのは、教会の中に霊的でない役員がいるからなのです。第一テモテへの手紙では、その教会が本当に主イエスキリストの教会であるかどうかを決定するのは、教会のリーダーたちの性質と能力にかかっているということを強調しながら、地域教会の厳しい現実を取り扱います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第一テモテへの手紙イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。